こんにちは、川名です。今日は、新年一発目になりますので、明けましておめでとうございますということで、今年もね、僕の、メルマガとかブログとか、そちらの方を、よろしくお願いしますということで、また、継続お付き合いいただければなと思います。はい。でですね、今日はですね、何をこう音声で撮ろうかなと思って、新年一発目なんで、ちょっと特典音声みたいな形で撮ろうかなと思って、ネタを考えてたんですけど、ちょうどね、お正月にね、ちょっと過ごしててですね、思ったことがあるので、その辺の話をちょっと絡めながら、お話をさせてもらおうかなと思うんですけど、ですね、お正月の、1日、2日、3日にですね、駅伝を毎年やってると思うんですよね。1日が、社会人かな、社会人の駅伝。で、2日、3日が、大学の、箱根駅伝ですね。箱根駅伝の、往路、復路、2日、3日やってると思うんですけど、で、僕は大体お正月って最近、うちの奥さんの、実家の方に、大体大晦日ぐらいから、実家の方に帰ってですね。で、そこから3日とか4日とか、過ごすのが一般的なんですけども。で、大体ですね、もうこの、そうなんです、3年ぐらい、毎年ですね、駅伝を見てるんですよ。で、それはお父さんお母さんとかが、奥さんのね、うちの奥さんのお父さんお母さんとかが、好きだっていうのもあるんですけど、で、それをね、僕も見ててね、なんかこう、入り込んでしまうというか、見てしまうんですね、すごい。で、なんか面白いなと思いながら見てしまうんですけど、それはね、なんでかなっていうのがちょっと、そのね、今年ちょっとじっくり見てる時に考えてたんですけど、でね、社会人の駅伝も、面白いのは面白いんですけど、それよりもですね、やっぱりね、なんか箱根駅伝の方が、なんか数倍も面白い気がしていてですね。で、それはなんでかなっていうところをね、ちょっと考えてたんですけど、で、やっぱりね、駅伝ってたすきがあるじゃないですか。で、大学の駅伝なので、大学って、1年から4年までで、4年間しか、限られた時間しかないわけじゃないですか。で、その間で、駅伝をやってる人は、レギュラーになれるかなれないかっていうところもありますし、で、そうですね、その4年間という期間が決まってるっていうところが、社会人とは違うところで、で、1年に1回なので、だからその1年に1回のこの、試合というか、その駅伝ですよね、お正月の駅伝に向けて、トレーニングを積んで、チームみんなでね、盛り上げて、鍛えていくわけなんですけど、で、それが、一つのね、たすきとして、毎年、受け渡されて、で、1区から10区まで、10人ですね、レギュラー10人で走るんですけど、で、それが、中にはね、ちょっと、1位のチームと、15分とか20分とか離されてしまうと、そのタスキが途切れてしまったりとかするんですよね。繰り越しスタートみたいになって、ずっとこう繋がれてきたタスキが、もうそのゴールする、例えば、5区の人がもうだいぶ1位の人と離されていて、で、もう、15分とか20分とか差がついてると、もう、5区の人がゴールする前に繰り上げスタートになって、 ロックの人がもう、別のタスキを持って、スタートさせられるんですね。繰り上げスタートっていうね。だからもう自分たちのタスキが渡らない状態でその後走らないといけないって、ちょっと悲しい状態になったりしたりとか。うん。で、そのね、やっぱタスキを一本にね、すごい、その、大学の駅伝部の、チーム全員と、あとは監督さんとか関係者、みんなのやっぱ思いがこう詰まってるわけなんですね。その一本のタスキにね。うん、だからその一本のこのタスキというこうもの自体に詰まってる、情報量というのがすごいものがあって、うん、でやっぱそういう情報量っていうのは、このテレビ越しでもこう伝わってくるんですよね、やっぱりね。うん、で、なんかそういうものがやっぱりこう、心を動かされるところなのかなっていうのが僕が感じたところですね。で、そのものにはですね、やっぱりこのもの自体にはそのものに詰まってる情報量っていうのはやっぱりあってですね。で、まあ今駅伝のね、たすきの話とかを してるんですけど、もうそれにはね、その大学の駅伝部の関係者全員の思いが詰まってたりとか、でその年だけではなくって、過去に、何回やってるの ?100 回ぐらいやってるのかわかんないんですけど、その100回のね、歴史も詰まってますし、うん、すごいね、やっぱりこう、情報の詰まった、そのタスキ一本っていうものに、やっぱり心動かされるわけなんですよね。で、まあ、他の例を出すとですね、例えば、食べ物とかもそうなんですけど、わかりやすいところだと、まあ、お米とかあるじゃないですか。で、お米ってね、お米もね、1年に1回しか、収穫ができないものなので、1年に1回しかチャンスがないわけなんですね。お米作りという世界っていうのは。でもその1年に1回ってところに、やっぱりその1年間の大変なね、農家の人たちの思いが詰まってますし、で、大体ね、お米の農家とかっていうのは、長いところだと、200年とか300年とか、もっとね、500年とか600年とか、ずっとね、そのお米を引き継い、歴代のね、祖先、先祖たち、から引き継いできて、ずっと繋がってるものだったりするんですよね。だからその辺のね、お米に、詰まってる情報量っていうのもすごいものがあってですね。で、まあそのお米作りの中でも、例えば無農薬で作ってたりとか、そういうこだわってる部分とかが、あると、普通のお米よりはさらに情報量が増えたり、その伝わってくるこうエネルギー量みたいなのは変わってくるんですよね、その辺のね。だからその辺は、だからこう作ってる人っていうのはやっぱり、まあ、どういう形でこう、買ってくださる人に伝えるかっていうところは考えないといけないところで、やっぱりね、無農薬だったら無農薬だよっていうのは伝えないといけないし、自分たちが作ってるお米というのは、こういうところにこだわってて、うん、こういう作り方をしてるから美味しいんだよっていうところをやっぱり、まあホームページでもね、何でもいいんですけどね、ニュースレターでも何でもいいんですけど、その辺にやっぱり自分たちの思いを伝えるっていうことをすることによって、その売っているお米にね、情報が乗っかってくるわけなんですよね。で、まあ、例えば、200年続いてる農家ですよっていうのを言うだけでも、それだけ200年間ね、年に1回ずつ、ずっと作ってきてるわけなんですね。その作り方を、先祖代々伝えて、今があるっていうところを考えると、すごい情報ですよね。だそういうところをね、聞かされて食べるのと、普通に、買ってきて、お米を食べたっていうその状態と全くこう得られるこう情報量というかエネルギー量、なんか美味しさとかも全く変わってくるので、やっぱり僕らね、 お米を食べる時っていうのはその辺のね作ってる方の思いとかをこう感じながら感謝しながら食べるっていうところ、まあこの受け手としてはね食べる側としてはそういうところを考えながら食べないといけないと僕は思ってるんですけど、そうすることによって普段よりもさらに美味しく食べ物っていうのを美味しく感じます。それはお米だけじゃなくて普段いただいてる食事すべてにおいてやっぱりそれに関わってる人たち、食材とか運送とか売ってるそのスーパーの店員とかいろんな方がすごい関わってる中で僕らお食事をいただけるっていうところがあるわけなので、その辺の関係者の人たちに全般にね感謝しながら食べるっていうことをやることによってすごく美味しく感じるわけなんですね。うん、だそういうところもねだから食べ物っていうところにも情報がねいっぱい乗っかっていて、まあ、そういうエネルギー量の高いものっていうのはやっぱりこだわって作ってるものっていうのはやっぱりエネルギー量が高いので、うん、僕らも食べれば元気が出ますし、うん、そういうところなんですよね。うん、まあ、さっきの箱根駅伝のたすきの話もそうですし、まあ、食べ物のお米の話もそうですし、あとはね、もう物ではなくって、文字にも、情報が乗っかってくるんですよね。うん、で、それをまあ一つ例えると、例えばですね、僕の、今、開催しているコミュニティ、ブレイクスルーコミュニティっていう、コミュニティを開催してるんですけど、まあ、略称を今、BTC っていうふうに呼んでるんですけど、3文字ですね。BTC。ブレイクスルーコミュニティの略称で、3文字にこう、凝縮して BTC って、コミュニティ内では呼んでるんですけど、で、この3文字に、込めている情報っていうのが僕の中ではすごい情報量があるんですよね。で、まあ、ブレイクスルーコミュニティっていう言葉だけ自体を聞くと、まあ、単純にブレイクスルーするコミュニティなんだなっていうものしか伝わらないんですけど、僕のこの BTC の募集ページとかを読んでもらうと、僕の思いみたいなところが伝わると思うんですけど、やっぱりね、この、僕がね、この BTC っていうコミュニティは、今の YouTube を使って、まあ、月に10万円、20万円、50万円、100万円と、まあ、収益を上げるっていう、そこを軸に、コミュニティを開催してるんですけど、で本来僕が伝えたいところっていうのが、そういうなんか目先の利益みたいなところに今、興味がないって言ったらあれなんですけど、この長い人生で考えると、その部分っていうのはすごいちっちゃい話なので、なので本当は、今のね、自分の生活習慣とか、まあ、居心地のいい空間に留まってしまうっていうのが、まあ、人間のこう脳の作りとしてあって、で、まあ、その快適な空間にずっと居続けたいっていうところで、そのゾーン、コンフォートゾーンっていうんですけど、まあ、そこからね、なかなかこう抜け出せずに、まあ、例えば1年2年振り返った時に、何にも生活としてずっと同じことをやってるなみたいな、そういう状態が続いてる人とかも、まあ、聞くといらっしゃるんですよね、やっぱりね。で、その状態だと、人生ってこう、平行線というか、まあ、時代の流れとかを考えると、多分こう、先々こう落ちてくるんですよね。幸せ度というか、まあ、その、収入面とかも考えると、やっぱり、今ね、すごい、人工知能とかが発達してきてて、まあ、AI っていうので、まあ、ニュースとかでもよく聞くと思うんですけど、もうそのね、加速度がすごいので今、だから10年後とかを考えたときに、まあ急激にね、人間が、できる仕事っていうのが急激に減ってくるみたいな話もよく聞くと思うんですよね。 なんか、野村総研とかのホームページとかにも出てるんですけど、10年後、20年後にはもう半分ぐらいの職種が AI に乗っ取られてるみたいな、うん、そういう話も出てて、その職種の一覧みたいなのも出てるので、まあ、一度ね、興味ある人は見てほしいんですけど、まあ、そういうのもあって、だから、現状維持の、今生活というか生活習慣の中でコンフォートゾーンを壊さずにこう、居心地のいい空間でずっと生活してるっていう状態をね、続けてるとですね、時代の流れで、その仕事面で言うと、落ちてくる可能性の方が高いので、やっぱそのコンフォートゾーンっていうのをね、打ち破ってですね、自分で新しいところを見つけていかないといけないっていうのが僕の考え方としてあって、で、まあそのために僕は、以前から言ってるそのビジネスの原理原則を学びましょうみたいなところを話してきてるんですけど、だから僕は、過去にアフィリエイトから入ったんですけど、アフィリエイトでたくさん稼いでる中で、なんか違うなっていうのを思うようになって、で、やっぱりそのアフィリエイトが、僕は PPC 広告っていう広告を使ったアフィリエイトをやってたんですけど、まあそういうのが使えなくなったりとかしたら、まあ、一瞬で収入がなくなるよね、みたいな話になった時に、そこのね、アフィリエイトというテクニックに頼ってると、それが倒れた時に収入がなくなるわけじゃないですか。だからまあ会社員で言うとリストラされたみたいな感じになって無職になっちゃうわけなんですよね。うん、だそうじゃなくて、やっぱりビジネスの、そういうなんかアフィリエイトでも、例えば輸入ビジネスでも、本当、本業のリアルビジネスとかも、すべてにおいてビジネスのこの原理原則みたいなところはあるので、そこをね、しっかり学んで、習得してですね、行くと、まあ、普遍的な原理原則みたいなところで、何にでも当てはめられるようになるんですね。例えば僕とかだと、今だと、YouTube で収益上げるっていうと、これはもう本当、アフィリエイト、過去に僕はアフィリエイトで稼いでましたけど、そこからまあ、抽象度を上げてですね、原理原則的なところをしっかりここ数年学んできてるから、YouTube にこう、市場を移してもすぐにか収益を上げれるような感じになるわけです。普遍的な原理原則なので、いろんな分野に行った時に、なんか普通に結果が出せるようになるわけなんですね。そういう状態を目指してほしいので、そういう意味で今の、慣れ親しんだそのコンフォートゾーン、生活習慣をですね、ちょっとでもね、崩して、新しいことを取り入れていってほしいなっていうのがあるんですよね。うん、それをやっていくことによって、まあその原理原則というところをね、身につけてもらって、で、僕の BTC というコミュニティは、まずはね、その YouTube で収益をガツンと、上げてもらって、そから原理原則の方向にも目を向けてほしいなってところでやってるんですけど、本来はそっちをメインに僕はお伝えしたい部分ではあるんですけど、やっぱり現状のね、収入面とかやっぱ金銭的なところでそっちに意識が向かない人がいるので、うん、そういうのがあって、まあ YouTube っていう切り口でコミュニティを開催してるんですけど、うん、裏ではね、もう本当人生の原理原則みたいなところを、スカイプを通じたりとか、メールとか、音声セミナーとか、配ったりしてるんですけど、その辺の、抽象度の高い話、抽象的な話をしてたりとかするんですよね。うん、だから、もう、本当、まあ、YouTube 切り口ですけど、僕の中の思いというのは、やっぱりその人生の原理原則みたいなところ、成功法則みたいなところをお伝えしたいと思ってやってるコミュニティなので、この BTC っていう、3文字には、そういう僕の思いが詰まってるわけなんですよね。うん。で、あれですよね。BTC っていうのが、そのコミュニティの名前の中に YouTube って本来だと入れると分かりやすいと思うんですよ。例えば YouTube ブレイクスルーコミュニティとかだったら、まあ、YouTube で収益を上げて ブレイクスルーするコミュニティなんだなって、あの言葉で分かりやすいと思う。僕はね、でもこの YouTube ってところにこだわってはなくって、まあ、BTC の今1期2期と進めてきてますけど、まあ、別にこの、あの、その YouTube の部分が何に変わってもいいと思ってるんですよね。うん。例えばまたアフィリエイトに戻っても別に、その稼ぎやすさ、あの、収益の上げやすさっていうところで今、元手がね、広告費とか元手がいらないビジネスで収益を上げるっていうところの稼ぎやすさみたいなところで今 YouTube を選んでるっていうだけで、これがだからまあ BTC の例えば3期とか4期とか続けていく中で、まあ、違うビジネスモデルになってもいいと思ってますし、それは複数選択できる状態になってもいいと思ってるんですよね。そういう意味合いでのこのブレイクスルーコミュニティってコミュニティの名前、この3文字に込めてるんですよね。だからその辺はね、BTC の募集ページをね、復習学って読んでもらったりとかしても、僕の伝えたいことは伝わってくると思うので。だからその、ちょっとね、話がだいぶ逸れたような感じするんですけど、最初のね、まあ、箱根駅伝の、たすきであるとか、食べ物、お米であるとか、そういうものには、たくさんの情報が、詰まってるんだよって話の流れで、文字ですね。僕のコミュニティのこの BTC っていうこの3文字にも、すごい、その僕の、過去の経験とか、すべての、思いが詰まってるんだよっていうところを情報量の話をしてきたんですけど、そういうものとか文字とか、そういうものにはこのパッと見た感覚での、その例えば BTC とかだったら3文字なんで、情報としては3文字なんですけど、その裏にすごい情報量が詰まってたりとかするという話、箱根駅伝のたすきにもそうですし、200年300年続いてきてるお米農家のお米もそうですし、そういうところのその情報がいっぱい詰まってるっていうところがすごく大事だよって、ね、だから僕が今日毎年お正月に箱根駅伝を見てて、すごく面白いなと思って見てしまうのは、そういう過去のね、過去からこう遡ってすごい情報が詰まってるから心を動かされて、なんか美しさみたいなところを感じたりもするんですけど、そういう情報の詰まってるものっていうのはすごいね、人の心を動かしたり感動させたりとかね、そういうところにつながってくるので、そういう意識でね、いろんなものとかね、文章とか文字とか、なんかのね、塾のセールスレターを読むときとかでも、その塾の、名前とか、書いてある内容とかね、開催してる人の思いとかが、乗っかってくるので、その辺はね、そういう意識で読んでみると、もうね、明らかにこれ怪しいなっていうようなセールスレターとかも、もうすぐ一瞬でわかりますね。僕とかだとそういうのもパッと見た瞬間に怪しいなとか、この人はちゃんと考えてしっかりしてる、こういう塾とかやられてる人だなと、その辺のね、パッとも瞬間で分かるような感じで乗っかってる情報量が違うのでね、その辺をね、感じながらこう普段生活していくと見えてくるものいっぱいあるので、ぜひね、ちょっと今年はそういうところも意識しながら、あとはね、今慣れ親しんだコンフォートゾーンをね、打ち破ってですね、何かこう新しいことを取り組むっていうところを今年2017年はね、やってみてほしいなっていうのが僕の思いですね。で、まあ僕もその辺の、ね、お手伝いができるようにメルマガとかブログとかも書いていこうと思ってますので、まあ今年もよろしく お付き合いしていただければなと思います。はい、今日の音声はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。